生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントの山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回ね、CC で北里研究所を建てて、どんどん今度は福沢諭吉のためにっていうところ で、慶応大技術大学の医学部を創設っていうところまで。
そうですね、本当もう、はい、年を取ってもですね、もうあちこちで活躍すると、うん、もう2つ研究所をですね、2つ研究所じゃないですね、研究所と医学部をですね、立ち上げるという大仕事をやってのけて、うんうん、そんな折に長男が、芸者と自殺するというですね、心中するという。
未遂というか。
未遂という、はい、はい、状態だったんですけれども、そのですね、後始末をしてくれた田畑のですね、妻ですね、牧、はい、がですね、はい、1926年、大正15年の5月ですね、北里73歳の頃にですね、はい、脳一血で、死去してしまいます。
ああ。
田畑さんの妻ですね、46歳という若さだったそうなんですね。
はい、若い。うーん、
前年の春にですね、軽い脳一血の発作に襲われてですね、それが再発して、半身不随に陥っていたそうなんですね、うん、でその後一進一退を続けて、いたそうなんですけれども、はい、息を引き取ってしまってですね、本当46歳、若いですね、今の感覚で言うと。
そうですね、
ただ当時は本当まあ50歳まで生きれる人も結構少なかったので、まあ、割と寿命だったのかなという気もいたします。
まあ、とはいえ北里先生73歳ですけどね、すごいですよ。
そうですね、すごいですね、本当に別人ですね
別人、
はい、で、年頃に弔ってやれということでですね、柴三郎はですね、しばらくの休みを田畑に与えます、うん、で、田畑はですね、ご遺体をですね、車で実家のある埼玉県の比企郡小川町までですね、運んで、葬儀と埋葬を終えてですね、それで東京に帰ってきます。で、北里がですね、研究所にもですね、養生園にも戻ってきたにもかかわらず、出勤してなかったのでですね、はい、ちょっとお休みいただいてまして、ありがとうございますということで、はい、挨拶に行くためにですね、北里邸に出向きました。
はい、
で そうするとですね、線香の匂いがあったらしいんですね。うん、で、なんだというふうに思って奥に入っていきますと、柴三郎が落胆していたそうなんですが、はい、虎が亡くなっていたんですね。
ああ、ここまでずっと支えてくれた
トラちゃんが亡くなってしまったんですね。トラはですね、4年前よりですね、心臓を悪くしてまして、病院に入退院を繰り返してたそうです。去年59歳だったということですね。はい、まあ、田畑は、まあ、自分の妻が亡くなって、で、うん、寂しいからトラを呼んでしまったんじゃないかというふうな形でですね、ちょっと、自分を責めたりもしたそうなんですけれども、まあ、そんなことはあるもんかというふうに、はい、北里は、叱りつけたそうなんですが、
うんうん、
まあ、とにかくですね、トラも亡くなってしまったというところですね。
うん
うん、で、まあ、結婚後ですね、いきなり6年間ですね、一人、はい、日本で北里の帰りを待って、
うん、そうでしたよね、もう長いこと。
長いことですね、いきなり6年間ですね。
いきなり6年。はい、
で、四男三女を産みということでですね。
そんなに出産され
て、ね、はい、子供さんたくさん生まれてますね。
7人、
はい、7人ですね、もう毎年のように妊娠してたのかなっていうぐらいな感じですよね。まあ、うちのおじいちゃんも11人兄弟の末っ子だったので。
お、
当時は、まあ、当時。
まあ、当時、まあ、そうですね。こういう時代。
そういう時代だったのかなと思いますね。うん、で、まあ、北里ですね。まあ、ちょっと紹介をしてないんですけれども、はい、芸者と浮き名を流してですね、うん、そういう報道が出たこともあったんですけれども、
う
ん、トラは特に咎めもしなかったみたいですね。で、変わらず支え続けたというところですね。うん、で、伝染病研究所のですね、遺憾問題が出たときにはですね、まあ、北里が落ち込んでたときに、じゃあもう熊本に帰りましょうというふうに言ってですね、
うん、
逆にですね、北里を奮い立たせたというような形ですし、あと、まあ、家族で持ってたお金もですね、すべて研究所の運営資金、
そうでしたね。
まあ、はい、 にするというところで寄付を許してくれたという、まあ、非常に太いですね。まあ、本当に北里を心から支えてくれた、素晴らしい奥さんだったのかなと思います。で、まあ、北里はですね、帰ってきたばかりの田畑にですね、葬式の段取りをお願いすることになります。
いやー、すごい献身的な奥様が。
亡くなってしまいますね。で、それからですね、北里はですね、5年ほど、まあ、生きた後ですね、1931年、昭和6年、昭和になりましたね、昭和6年の、はい、6月13日ですね、北里が亡くなります。
おお、なん、
で、
おいくつになりました？ 70。
年を書くの忘れてた。78歳ですね。78歳で
78。
す。まあ、78、
ご
すごい
い。
ですね、この時
す
代
ごいです
に。
ね。
はい。で、死因はですね、やはり脳一血ですね。で、東京の麻布の自宅でですね、亡くなられたんですけれども、夜寝てですね、朝、いつまでも起きてこないということを不審に思ったお手伝いさんがですね、寝室に見に行ったところ、すでに息絶えていったということです。
まあでもこの感じだとこう、ピンピンコロリといいのか、なんていうのか。
そうですね、多分本人死ぬと思ってなかったでしょうね。
なんか病弱な感じもなく、
そうです
どう
ね。
ですかね。
もう、まあ、だからその前日まで全然元気に働いてたみたいですね。というところで、まあ、去勢立つという感じですけれども、はい。で、ですね、まあ、本当、北里はですね、素晴らしい、世界的なですね、まあ、研究をやってのけた、まあ、人物だったわけですけれども、その弟子たちもですね、なかなか素晴らしい人たちがいっぱい揃っておりますので、北里先生がですね、育てた、弟子をちょっとご紹介したいと思います。
お願いします。
はい。ですね、まずこれはちょっと途中で、もう一回紹介しましたけれども、志賀清ですね。志賀清は1897年にですね、赤痢菌を発見します。で、この発見でですね、まあ、赤痢のですね、治療法の確立に、寄与することになります。彼はですね、ドイツ留学中にですね、エールリヒのもとでですね、免疫学や化学療法を学びまして、帰国後は慶応技術大学のですね、医学部教授陣としてですね、細菌学を教えることもします。またですね、その後、日本統治下のですね、朝鮮ですね、今の北朝鮮と韓国になりますけれども、朝鮮の慶城帝国大学医学部ですね、慶城ってどこだ？平壌か。
朝鮮でってことですね。
そうですね。はい。朝鮮の医学部の創設に尽力いたします。そしてですね、医学教育の発展に貢献をしますということですね。まあ、朝鮮の方の近代医学の父と言ってもいい人物かなと思います。で、もう一人ですね、二人目になりますけれども、畑佐八郎ですね。この人物はですね、1910年にですね、ドイツの、エールリッヒ博士ですね、共同で、梅毒の特効薬ですね、サンバル酸を発見いたします。で、この薬ですね、当時、まあ、なんていうんですかね、化学的な薬、化学的な薬っていうのはですね、なかなかこう、新規で作るっていうのは難しかったんですけれども、まあ、とにかくですね、いろんな化学物質を実験動物に与えてですね、で、それでどれが梅毒だけに効くのかっていうのをですね、まあ、突き詰めたというところで、初めてですね、化学で、薬を作った、エールリッヒと共にですね、薬を作った人物という形で、まあ、化学療法のですね、本当基礎を築いたという形になります。で、まあ、本当に、ずっと治らなかったですね、性感染症になりますけれども、梅毒の治療に、革命をもたらしたということになり
すごいね、さあ、もう弟子たちが いっ
す。すご
ぱ
い
い。
ですね、本当に。で、彼はですね、またペストの研究とか、結核予防協会の設立にも関与してですね、 感染症の撲滅とかにも尽力をいたします。で、彼もですね、ノーベル賞候補に上がるほどだったんですけれども、まあ、結果的には受賞には至っておりません。で、次ですね、何度も出てきました、第一部長ですね、北島太一になりますけれども、彼はですね、ハブ毒の血清療法を確立しまして、重要な成果を上げます。彼はですね、フランスのパスツール研究所で開発されたですね、コブラ毒の高血清の製造法をですね、応用して、ハブ毒に対しての血清を作るということをいたします。まあ、これはですね、当時、沖縄とか奄美群島でですね、まあ、明治政府によって、まあ、日本が、沖縄とかも含めてですね、日本に統一されていきますので、まあ、その中でですね、頻発してた、ハブによる死亡事故ですね、これをですね、なんとかしなければいけないというところで、血清を作り上げたということになります。まあ、沖縄のですね、まあ、なんていうんですかね、死亡者を一気に減らした、まあ、大変な功績をなさった
そうで
方
す
なのかな
ね。
ということになります
こ
ね。
の当時はもうきっとそういうのが頻発してたでしょうから。
そうですね、今よりもさらに自然が豊かだったでしょうから。はい。で、彼はですね、慶応技術大学の医学部で衛生学の講義をして、また、公衆衛生学の発展にも寄与したという人物になります。で、何人目になるかな、3人目、4人目ですかね。宮島幹之助ですね。彼はですね、寄生虫学とか熱帯病の研究で知られた人物です。で、やはりですね、沖縄でですね、マラリアがありましたので、そちらのですね、まあ、研究に尽力をいたします。またですね、宮島というところでですね、ツツガムシ病、リケッチア感染症というものがありますけれども、それのですね、病態解明に取り組みます。これはですね、まあ、日本の南方とかですね、あと東南アジアで広く見られる感染症でですね、その研究と予防、それから治療に貢献をするというところですね。で、まあ、先ほど、最初ちょっと紹介したマラリアの研究なんですけれども、これも宮島でですね、マラリアの媒介がですね、蚊だということを、まあ、突き止めまして、その蚊のですね、に関する研究を行います。で、マラリアの、まあ、流行のメカニズムを解明したというところですね。特にマレー半島とか八重山諸島でですね、調査をしまして、まあ、マラリアの対策に寄与したということになります。でですね、まだまだあります、この人。はい、
すごい。
日本充血吸虫症の研究ですね。これもですね、まあ、この長ったらしい日本充血吸虫症っていうですね、まあ、を起こす寄生虫ですね、の研究に取り組みまして、感染経路とか予防策の解明に貢献するというところですね。で、まあ、この研究が基礎となって撲滅に至ります。まあ、今はもうほとんどない病気ですね。
そうですね、あんまり
はい。
聞いたことがないんですが。
まあ、本当に宮島にはいろんな病気があったんですけど、あとですね、ワイル病の研究ですね、これ、レプトスプラ症という、まあ、病気なんですけれども、これも細菌性の疾患のですね、病原体であるレプトスピラの研究を行いまして、まあ、この感染症のですね、診断と治療に役立つ知見を提供したということですね。まあ、南方の病気のをほとんど取り組んだんじゃないかっていうぐらい、
そうですね、
は
本当。
い、いろいろ取り組んだ方になります。宮島幹之助さんですね。はい。そしてですね、有名な野口英世も北島門下の一人になります。彼はですね、梅毒スピロヘーターの純粋培養に、初めて成功しまして、梅毒の病原体を特定します。まあ、これを治す、サンバルさんもですね、発見した、畑とですね、まあ、並んで、まあ、もともとのその病原菌がわからなければですね、それに対する対抗策も出てこないので、まあ、梅毒ですね、本当に画期的な研究をされた方ということですね。 で、まあ、彼はですね、この成果によってですね、ノーベル賞候補にですね、3度上がるほどの業績になったんですけれども、途中ですね、まあ、黄熱病の研究に、まあ、海外に行って、で、自身が黄熱病に感染してしまって、命を落としてしまうということになります。
いや、惜しい人材がっていう感じで
惜しい
す
人
か。
材ですね。まあ、なんか一度はですね、黄熱病の原因菌を見つけたっていうふうに、発表したりとかですね、まあ、あと、オロヤネツっていうののですね、病原菌見つけたとかって言って、発表したりとかしたんですけども、これはですね、実は今では、ウイルス感染症だということが分かっておりまして、顕微鏡では発見できなかったんですね。なので、まあ、ちょっとこれは間違いの研究だったというところにはなるんですけれども、梅毒に関しては、非常に成果を上げた方に。
すごい、北島先生の門下生が
そうで
優
すね。
秀なのがすごい分かりますね。
いやー、本当ね、東大には世界的な人間はいないっていうふうにですね、なんか、その当時、ちょっと揶揄されましたけれども、北島門下生にはですね、本当に、優秀な人たちがこれだけいたんだなというところになります。はい。もう、この人たち一人一人をですね、また別途紹介していきたいんですけど、もう、そんなことやってたら時間なくなっちゃうんでですね。
そうですよね、もうそれぞれ一人一人のいろんな人生模様があって。
なので、ちょっと今簡単にご紹介させていただきました。
あり
は
がと
い。
うございます。
で、これら、このですね、北島先生のですね、スクリプトを書くにあたって、ちょっと参考となった本を2冊ですね、ご紹介したいと思うんですけれども、一つがですね、ドンネルの男、北島柴三郎ですね。これは山崎光雄さんという方が書かれておりまして、東洋経済新聞社、新報社か。から出ております。まあ、こちらはですね、割と小説風な仕立てになってまして、読みやすくて、まあ、もちろん小説風な仕立てなので、どこからが作り事で、どこが本当なのかっていうのが、若干ごっちゃになるところはあるんですけれども、それなりに文献を当たってですね、作られてますので、なかなか、物語が好きな方には面白いのかなと思います。で、もう一つがですね、北里柴三郎のですね、感染症と戦い続けた男という形で、これは、神山、明るいに博士、なんて読むのかな、明るいに博士ですね、神山さんが書かれております。で、聖土社、青い土の社ですね、から出てるものになりますけれども、こちらはですね、もう徹底的に一次文献をですね、当たりまくって書いてる、くれてる、ものになりまして、当時の新聞とかですね、あと、まあ、いろいろな、いろんな人の日記だとか、そういったところから拾ってきているので、まあ、ほぼ、正確な、内容になっているのかな、というふうに思います。まあ、どっちかっていうと、なんか、論文というか、まあ、事実を、こう、ガーッと書いてくれてますので、正確な事実を知りたい方はですね、こちら、非常にお勧めになるかな、というところですね。
タイプの違う2冊を参
そうです
考
ね。
に。
はい。まあ、このタイプの違う2冊をですね、行ったり来たりしながら、とりあえず、こちらのスクリプトを書き上げましたので、まあ、どっかに間違いもあるかもしれないんですけど、まあ、そこを多めに見ていただいて、北里柴三郎のですね、この人生を楽しんで、いただいてですね、ちょっとさらに調べたいなと思った方はですね、調べていただければと思います。
いやー、ありがとうございます。ね、北田先生の功績っていうことで、73歳、78歳ね。
78
で、
歳です
ず
ね。
っと多分走り続けてたのかななんて思いながら聞いてましたけども。
そうですね、本当に走り続けてましたし、僕、全然、まあ、歴史結構好きだったんですけれども、北里柴三郎に対してこう注目を、バイオの世界にいながらですね、あんまりして、なかったんですね。で、今回、しっかり調べてみて、で、福沢諭吉もですね、あんまり正直知らなかったんですけれども、ここまでこう、なんか、日本のために貢献してくれてたのかというところでですね、まあ、ちょっと改めて福沢先生のこともですね、しっかり調べてみたいなと思
い
いま
や、
し
それ
た。
は思い
はい。
ました。なんかこんなに2人がそういう密接な関係性にあったっていうのが、私も 知らなくて。
全然つながってなかったので、今回、
面
はい、ちょっと
白
調べてみてですね、非常に面白かっ
い。ねえ。
たです
い
ね。
や、もうだって、どっちかが欠けてもなり得なかったっていう。
そうですね。本当にもうどちらかが欠けてもなり得なかったですし、また長与千斎という方もですね、僕全然知らなかったんですけれども、まあ、こんだけ北里をですね、支えてくれた人がいたんだなというのも、ちょっと非常に驚きました。
いや、本当ですね。ちょっとやっぱり見た目が変わるとね、森外先生ももちろん偉大なんですけども、やっぱりちょっと違う方向から見るとまた違うふうに見えたりだとか。
そうですね、森外ってそんな悪い印象なかったんですけれども、なんか、結構嫌なやつだな、こいつみたいな。まあ、と言いながらですね、北里留学中にはですね、石黒から、お前あっちの研究所行けって言われた時にですね、取りなしてくれたりとかもしてますし、まあ、最終的にはちょっとなんか嫌な感じですけれども、まあ、そういう側面もあったのかなというところで、まあ、人間なかなかね、一面だけでは捉えられないですけれども、
そうですね。
ただ、陸軍軍医として、多数の兵隊をですね、自分の説に固執して殺してしまったっていうのは、これはちょっと、なかなか許しがたい事態かなというふうには思いました
そうです
ね。
ね。いや、まあ、いろんなこの、なんだろう、北野先生が辿ってきた道のりっていうところで、もうずっともう几帳面研究を重ねて重ねて実績を作って、でもなんか選ぶるわけでもなくっていう、しっかり
そうです
後世に
ね。
伝えていってるっていうところがすごいですよね。
すごいですね。本当にとにかく一生懸命、後の世の役に立つようにというところでですね、教育にも非常に力を入れて、立派な弟子を多数残しているというところも、本当に素晴らしいところかなと思います。
そうですね。ちゃんとね、患者さんというか、人のためにという、治す
そ
と
の
ころ
た
ま
めにで
です
ね。
持っていくっていう
は
と
い。もうその当時、その細菌をこうハンティングするっていうんですかね、病気の細菌を見つけるっていうところに非常にまあ重きを置かれてたんですけれども、彼は、治すところまでやるんだというとい ころです
や
ね。
そこがね、やっぱりこう見つけるのが好きな人、自分が先に見つけるんだっていうところに情熱を傾ける人と、やっぱりちょっと分かれるのかなと思いながら聞いてたんですけど。
そうですね、まあ、だから名声を求めるだけでは決してない。というところですね。やはり患者、治してこそなんぼだというところにですね、そこに目を向けたというところが、やっぱり彼のさらなる、こう、なんていうんですかね、業績の一助になったのかなという
そう
と
です
ころです
ね。ま
ね。
あ、あとね、いろんなこう誘いを断って日本のためにっていうところもすごい北
かっ
里
こいい
先
で
生
す
だ
ね。
と、ね、感じましたね。
ですね。本当にアメリカからも40億出すから来いよって言われて
ねえ、
るのに
なんか普通ならフラフラって、ああ、喜んでみたいな、そ
な
こ
り
で
ますよ
いろんな研
ね。
究ができるんじゃないかとかね、やっぱりいろいろ計算しちゃいますもんね。
計算しちゃいますよね。当たり前ですけどね。いい暮らしもできるでしょうし。
ねえ、いや、そんなことも思っちゃうところも、すべてしっかりこう自分の見定めたものはぶれずに、
ぶれずに、本当、まっ
もう
すぐやりつ、やって
ね
ですね、政府に邪魔されても、東大に邪魔されても、もう我が道を行くというところがかっこいいですね。
いや、すごい、本当にそう思いました。
なんかこう、男の嫉妬を見てしまったなっていう そういう回でもあったなと。
まあね、いろんな多分感情がうごめいた、まあね、世界情勢的にも多分不安定な時期だったと思うので、いろんなものが見つかる中。
まあ、逆にね、なんかちょっと今の本当、このトランプ就任後、またロシアがウクライナに攻めてっていうような形で、もう世界的にちょっと不安定化してるっていうところでですね、なんかこの時代背景を見てても、なんかすごい似たような状態になってるなっていう気がしましたね。
ですね、なんかまあ、なんていうのかな、なんだろうな、何が理由かちょっと分かんないですけど、そういうふうにこう動いていくっていう。
そうですね。なんかこう、どんどんどんどん世の中が、なんていうのかこう、ギスギスというか、なんか余裕がなくなってきちゃったなっていうのがすごい感じますよね。まあ、そんな中でですね、まあ、当時、こんな偉大な研究者が出てきたというところでですね、本当にそれをお届けできてよかったと思います。
ありがとうございます。
さて
次回
と。
は何か予定
そう、
を。
そうですね。はい。次回ですね、考えて、おりますのがですね、まあ、このコロナでですね、皆さん、本当に非常に苦しみましたけれども、そのコロナを発、の感染者をですね、発見する手法として一躍注目を浴びたですね、PCR ですね、こちらの発見者のですね、で、1993年にですね、ノーベル化学賞を受賞しているですね、キャリー・マリス博士をですね、次回からはお届けしたいなと思っております。まあ、非常に一風変わったですね、研究者ですね。まあ、一言で言うと、チャラいって感じなんですけれ
じゃ
ども、
ない。
チャラくてかっこいいんですよね、この人が。
おお。また北
で、
里先生とはちょっと違ったタイプの。
違ったタイプですね。
え？
もう、なんか結構正反対かなっていうような 方なんですけれども、はい。ただ偉大なですね、この PCR を発見しまして、まあ本当私はですね、まあバイオテクノロジーの、まあ、業界で生きてますけれども、まあまさにPCR でですね、人生が変わったという感じですね。本当に学生の時に PCR の原理をですね、聞いて、本当、ものすごい感動しましたし、まあ、研究補助員っていうのでですね、研究者の下で実験助手をやってたことがあるんですけれども、その時はもう毎日のように PCR を、まあ、PCR をもう本当毎日やってたというような感じですね。で、まあ、この原理を応用してですね、DNA の配列、DNA シーケンスっていうですね、機械なんかも作られてますし、まあ、ありとあらゆる今の分子生物学のですね、基礎となるような技術かなと思いますので、まあ、今、高校生とか生物学専攻する子は、PCR の原理なんかを習うっていうのも聞いてますけれども、
そうなんだ。
だからもう、本当、今ですね、我々がって言っても、愛子さん、だいぶ僕より年下ですけれども、私が学生の時に習ってたですね、生物とはまるで変わってるんですね。もうこの20年、30年で技術はもう圧倒的に進歩してまして、教科書の内容もどんどん変わってきてます。なので、基礎知識としてですね、知るべきところを知らない大人と知ってる子どもたちみたいなですね、そういうもう格差が生まれてるのかなと思いますので。ぜひ、この基礎技術である PCR ですね、皆さん知っていただきつつ、このキャリー・マリス博士のですね、面白い人生をですね、シェアできればなと思っております。
いや、楽しみです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、今回でね、北里先生のお話は終わりですけども、またぜひ次回もキャリーマウス先生のお話も聞いていただければと思います。あり
はい、
がとうございました。
ありがとうございました。